アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2382回5月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月最後の配信ですけども、来週はいよいよ WWDC ですね。今週のオープニングテーマは馬の耳に念仏です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。小中学校の運動会、なんとか雨にも負けず無事に終わりました。コロナウイルス感染症の影響で今はあんまりないんですけども、親子で参加する競技とかがあると足が空回りしてずっこけた経験があります。ミラです。
スミレさんです。
おはようございます。スミレです。先日のオープニングで魚井先生が馬に念仏を実際に聞かせたらどうなるのかっていうことをおっしゃってたんですけれども、その後調べてみて実際に念仏を聞かせたという記事が出てきました。馬は割と無関心だったようです。今日もよろしくお願いします。
さんにあった記事です。 Apple iPad とアクセサリーの12回分割払い金利 0% キャンペーン実施中という記事が出ていました。5月も終わりの方の最後の週にかかりまして、まだ WWDC までは日がありますので、当番組もこういうキャンペーンの話題などから週を始めるわけなんですが、このパートでは三浦さんに入っていただいてます。
どうも。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
アップルが恒例の分割金利 0% キャンペーン、今回12回でえらい短いですね。
そうですね、短めですね。
これまで24回とかあったんで、
ベイディの後払いですね。
あ、そうか、それを使ってってことですね。
そういうことですね、
はい、ベイディという後払いサービスの、これ先登録しておかないといけませんけどね、
うん、
逆にそこに登録がちゃんとできてるユーザーさんであれば、アップルの雇用店を利用するときほとんど審査を待たなくてもすぐに購入に踏み切れたりするっていう魅力があるんですが、もうすでに始まってますこのキャンペーン。通常は分割3回までの iPad とアクセサリーが最大12回の分割払いで購入できるというものです。 iPad シリーズの全モデル以外にも Apple Pencil、 iPad 用キーボード類が対象だそうです。
いいですね。
だから iPad だけ特別な扱いなんですね。
そうなんですね。
Mac や iPhone とかいうわけじゃないよね。
ね、ですね、
こんなん言うたら Apple さんに怒られるんですけど、
は
あ、WWDC 前でしょ、
はあは
あ、WWDC でなんかええもん発表になったりとかしたら、
はい、
だから iPad は早く売っとかなあかんなとか思ったのかなって思いません？早くキャンペーンでも売
ってあるでしょう、ね、やっぱあるでしょう。在庫は破壊しとかないとね。
7月ぐらいからもっとええ iPad が用意されないとも限らないですよ。
ですよね。
夏の商用とかがもらえる方は、あの商用でいい iPad が欲しかったななんて、後で言う羽目になるのかもですけど。
そのタイミングで欲しい人もいっぱいいますので、はい、いいと思います。
今回キャンペーンなんですが、普通キャンペーンというと大体終了何日までって発表あるんですが、それが発表されてないので、記事でも本キャンペーンの終了日時については明らかにされていませんとありました。大体2ヶ月ぐらいちゃうかなと思うんですよ。
まあ、それこそ新しい iPad が出たらそれが追加されたりとかしないですかね。してくれないか。
微妙。
微妙。
あってもおかしないけど、今からこれやるってことはそうじゃないような気がするんですけど、
ね。まあそうね。あの、本当の目的はそこじゃないよね。
なんで今のタイミングやるのか私はわかんないですよ。4月とか入学のあの辺でやるんやったらわかるんですけど。
確かに。
そうか、夏の商用見込んでっていうことならちょっと早すぎるような気もするし。まあまあいろいろですよ。金額の一例がありまして、例えば 12.9 インチ iPad Pro 第6世代のモデル。これですと12回分割で払いますと毎月の支払い額14,400円からだそうです。どうです皆さん。
12.9 インチ iPad Pro。いいね。iPad Pro 戻したいな。最近若干そう思ってます。
戻したいとおっしゃいますの、はい、
今 iPad Air の第4世代なので、
ああ、はい、
最初 iPad のプロ買ったのが 12.9 インチの第1世代を買ったんですよね、
はいはいはい、私も今は使ってますよ、
うん、曲がってるやつですよね、
そうだ、沿ってんね、うん、まあいいんですよ、使う分にはそんな気になれんが
ですか、そうそう、それ私もずっと使ってて、
はい、
今は iPad Air の第4世代に変わっているので、
iPad Pro も手元にないんですか？
あ、中古としてなんか下取りに出しちゃって、
ああそうなんですか？
ええ、手元にはもうプロの方はないという状況なので、
はい、
今ね、Air 使っててちょうどいい大きさの手頃感でいいんですけど、いよいよだいぶ年数も経ってて、
はい、
あのスピードも若干グラフィックやるときにはもうちょっと速くて、お絵描きもちょっと再開しているので、
はい、
やっぱ大きい画面の方が絵描くにはいいなっていうふうに思い始めてるので、そうそうそうそう。戻したいっていうのはそういうことでございます。
そう、
あとファイナルカットプロも iPad 版が出たけども、そう
そうそう、ロジックプロ、ね、
動かないのよ、Air さんでは。
ああ、
M1 チップ以上じゃないとダメだから。
シリコンの、ね、iPad ですね。
そうなんです。
あ、今日 Apple 新サーバス行ってきたんですよ。
はい、はいはいはい。
でそれの iPad Pro とファイナルカットプロの iPad 版触れるかなと思ったけど、うん、インストールされてませんでした。
え、そうなの？あれ
見たかったんだけどね、まあしゃあないよね。
そうなんですよね。
iPad 気になる方はご覧になってください。 Apple Store の方でも今日その看板私見てきたんですが、
うん、
同時にこういうキャンペーンも Apple は行ってます。これは Apple リンケージの記事でご紹介しますが、 Apple iPhone の下取り額増額キャンペーンを実施とありまして、6月25日木曜日まで対象の iPhone を下取りに出すと下取り額が1000ないし1万5000円増額されるということでした。最近のモデルでいうと iPhone 13 Pro Max でいうと最大10万3000円の下取り額、これあの増額された金額ですよ、う
ん、はいはいはい。
三浦さんはこの中でどのモデルをお持ちですかね。
12 mini iPhone 12 mini、
はい、最大3万9000円ですね。
うん、そうですね、まあまあって感じですね。
ええ、私は12の Pro Max 使ってまして最大6万5000円で下取りだそうです。
おお、いいですね。あ、でもあれですよね、残債が終わったので今年はどうかっていう話ですよね、山村さんは。
まあでもしばらくはまだ頑張ってもらいますよ。
あ、本当ですか。
iPhone はそんなにしょっちゅうは買い替えられないよ。
何年に1回ぐらい目標に。
5年かなっていうところですけどね。
はいはいはいはいはい。
いやもう iPhone しか買わないんだったら私はもうちょっと頻繁に買い替えたいですけど、
うん、
他にも、まあ、Mac 買っても M1 でさえもう今なんか古い言われ方してしまうのに。
そうなんですよね。
M2 の次が来たりしたら私はちょっとね欲しいなと思いますけど。
はいはいはい。私もこの収録で使ってる全キャスターさん、
はい、
立ち上げて録音が始まると、はい、M1 Mac Mini さんも若干動きが、
はい、そうなんですか？
もたつく時があるんですよ。あ、もちろんいろんなブラウザーとかタブをたくさん開いてるとかっていうのはあるんですけど、
はい、
でも他の作業しててもそんなもたつくっていうことがないんですけど、全キャスター立ち上げると毎回ねもたつくのよ。
それブラウザーなんですか？Chrome ですか？
Chrome。
うん、Chrome最新版？
最新版だともうメモリー節約機能が搭載されてるやつ。
おお、
うん。
うちは全キャスター立ち上げてそんなもたつくようなことはないですけどね。
本当ですか。
いや、あのね、気になってんのは他の方もみんな入ってる時に、はい、三浦さんだけ入ってくるのいつもワンテンポ遅れるんですよ。
じゃあその辺だと思います、
うん、そうですか。
うん、
回線がそうなんかなと思ってたんですけど、マシンの問題？
マシンの問題だと思いますよ。
とりあえず iPhone を下取り出したい方、ちょっとタイミングかもしれません。ご希望の金額に合うかどうか Apple のページでまた確認してみてください。
黄色いやつが出たじゃないですか、 iPhone ね。
ああ、そうですね、14のシリーズに黄色が出されましたね。
私の会社の人が黄色いやつ買ったよって言われて、ああいいですよね、あの黄色いやつ、そうそうそうって言って、じゃあ私も若干、はい、ああいいなと思いましたよ。うん、
黄色く塗りゃいいじゃないですか。
いい
下取りと続きまして、商品のお話なんですけどね。ヘッドホンの話に行きたいと思うんですが、まず、チーロさん。以前は当番組にも CM を出していただいてました。チーロさんから、最近こういう商品が出ました。チーロオトカリメイトと言いまして、軟骨伝導式集音機という、格好してね、商品名がついています。
うん。
補聴器と呼ばれるものではないんですが、補聴器にも似て、非常に周りの音が、話し声が聞こえやすくなるという。補聴器というと本当にあの耳のところにエアポーズじゃないけど挿して使う感じじゃないですか。これは iPod みたいな感じで、 小さなコントローラーみたいな先から有線のイヤホンが伸びてて耳にするという。
うんうんうん、
はためにはね音楽を聴いてるんかなっていう感じにしか見えない製品ですね、
うん、確かに色合いとかおしゃれですね。
独自のイコライジング技術で声を強調するっていう仕組みになってて、しかも軟骨伝導なんで、
うん、
耳に深く入れるインナーイヤータイプではないんですけどね、引っ掛けとく感じだけでも十分聞こえるというものです。
おーすごいですね、
私はまだ補聴器にお世話になるものではないですけど、まあ将来なるかもじゃないですか、
うんう
ん、そんな時こちらの商品を思い出すことになるのかなという気もしたんですが、
そうですね、少しは聞こえにくいかなっていう人にはこういうのあるとだいぶ違うんでしょうね。
本来は聞こえているはずがだんだん時々聞こえないというシチュエーションが重なると、うん、ご自身にもちょっとストレスが生まれますよね、
うん、
お値段の方はそこそこします。チールさんの販売ページで確認しますと販売価格 29,480 円となっています、
うん、
ひょっとしたら今度の AUGM 大阪が7月また開催があるんですけど、そこでチールさんからこの商品ご紹介あるかもしれませんけど、
うんうんうん、楽しみですね。
AirPods Pro で聞いてたらいけるんかなっていう、補聴器の代わりになるかなとか、ならないんでしょうね。
補聴器まではいかないけど、でもちょっとなかったでしたっけ、機能的に少し大きく聞こえるように調整する機能って。
まあ、AirPods Pro は外部の音を取り込んで聞くっていうのはあるから、
うん、
でもそんなに、まあ今ちゃんと聞こえるからそう思うだけかもしれないですけどね。
うん、
まあでも今こんだけ AI がよく言われてるから、音のサンプリングとか聞こえにくさとかをどうイコライジングしていくかっていうのをその都度操作せなくても、与えてくれて聞きやすい音にしてくれなんてこと、この先もまたあるかもしれませんけどね、
うん、そうですね、
はい、まあ、不勉強なもんで、うんうん、もうそんなどこにあるぞっていう方はまたご意見をお寄せください。
はい、
耳に刺す道具としてはもう一つ先週商品の紹介あって、シンネットジャパンからの記事で、透明なビートスタジオバッズプラスレビュー、ノイキャンと通話音声が大幅に向上ということで、実際には今アップルの傘下に入っているヘッドホンブランドのあのビーツですが、ここがビーツがビーツスタジオバッズプラスという商品を先週発表していました。もう販売始まってるようですけども、3色展開、今回は珍しいことにトランスペアレント、半透明というべきですね、クリアな透明じゃなくてちょっと透けてるくらいの無色透明のボディが、ボディ本体があります。これが欲しいという方もね結構いらっしゃるみたいです。
うんうんうんうん、
この記事はレビュー書かれてますね。
久々に透明な筐体のものって見たような気がしますね、
うん、
新鮮ですね。
まあ、まあ、iMac 登場の頃はすごい世の中全部トランスルーセントボディになるんじゃないかいうぐらいの勢いで、ああいろんなものがね透明になりますよね、
最近はあんまりこういうのなかったですけど、
ね、
うん、でもいいですね。
前に今回のビーツスタジオバーズプラス紹介した時、Android ユーザーの方も簡単に使えるようになってるっていうお話紹介したことありましたが、記事でもその点触れられてますね、うん、Apple ユーザーと Android ユーザーの両方を対象としているということでね、
うんうんうん、
Android ユーザーは Bluetooth のマルチポイントペアリング機能を使うことで、自分の Google アカウントと紐付けている複数のデバイスを自動で切り替えられるということで、お
ーすごい、
ね、普通まあ AirPods Pro 使ってるユーザーであれば、まあ、あの iPhone の前に行った時、 Mac の前に行った時、その都度こう切り替えられるのはもう自動でなるんで、自動っていうか一応最後指導はいりますけど、自動でどうですかみたいなしてくれるのもわかりますけど、 Android でもそういうことができるということだそうです。
便利ですね、いい設計です。うん、
Apple ユーザーにできて Android ユーザーにはできない唯一のことと記事では紹介されてまして、それは Siri をハンズフリーで使えることで、
あ
ーね、
そういうことなんですね。
それはまあそれはそうかもしれない。まあ Siri はね、Apple 製品の方で使うものですからね。
うんうんうんうん。
実質的に Beats Fit Pro 並みの音質性能を実現した今回の Beats Studio Buds Plus ですけども、
はい。
169.99 ドル、日本では税込み 24,800 円ということですね。
はいはいはいはい。ノイキャンの機能はどうなんでしょうね。AirPods Pro と比べて。比較機種とかどっかでみたいな。うん。
そんな宮田さんも AirPods Pro この間購入されましてさあ皆さんお間違いですよ、先週の配信土曜の配信の中でこれ言ってたんで、土曜の分聞いてないという方、はい、さっきそっち聞いてもらってもいいかもしれません、
うん、
まあまあそっか、ここでかいつまで一応言うときますと、皆さんは使ってる AirPods Pro が、
うん、
音が悪かったりいろいろ不具合があって、
はい、
Apple の無償修理対象の不具合だったから Apple ストア持って行ったら、
ええ、
そういう不具合の無償修理期間はもう終わってますので、
はい、
修理出されたら優勝ですと言い始まって、
はい、
もうそれだったら私の方がいいわと 修理を諦めて、で今度安く買えるとこないかなって探してるうちにオンラインで良さそうなショップがあったんで購入してみましたと。
はいはい。
そこまで最初聞いてたんですけど、どうもそれが右がまずペアリングできないと音が出ないし、ハルさんがその購入したお店のサイトの書き込みを見てると偽物だったみたいな意見もあったからどうでしょうと、その不安高まる三浦さんが、じゃあ僕アップルストア行って検証してみます、はい、そこまでが土曜日の配信でした。
はい、はい、
でね、今日火曜の配信の中でその続きを今お届けするんですが、
はい、
じゃあ私はさっき聞いてるんだけど、それでも改めて聞きますよ、はい、で結局どうやったんですか、はいはいはい、アップルストア持って行って、
はい、結論は正規品ではありませんと、というショッキングな回答をいただきまして、お店の人も正規品ではないものをサポートできないというのもあるので、
それは向こうもそうですよね、
申し訳ないですけど買ったお店の方に問い合わせをしてくださいということになってですね、残念でしたということでした。初めてこういう事態に陥ったので、若干みたいな気落ちしたところはありますね、
うん、
正直みたいな。それでショップにはアップルストア行ってきたぞと、はい、正規品じゃないと言っとるぞと、はい、いうことでクレームとすぐに返金しろという話を交渉いたしまして、はい、どこがどうおかしいんですかっていうふうなことを聞いてきたので、はい、そんなこといるかとか思いながらも回答してあるわと、はい、まあ右が聞こえませんと、はい、あとその AirPods の iPhone とか接続するときになんかすごいかかるよと、
はい、
接続が遅いと、あと充電がすぐ切れるみたいな感じな動作してる話をして、あそうですかと、じゃあ品物を着払いでいいので戻してくれれば返金もすぐ応じますということで、あ、
はいはいはい、
よかったと思って物を戻したら返金はされました、は
い、あ本当ですか、
はい、よかったです、そこは助かりました、ま
あ、よかったというか実際には迷惑な期間があるから気にしてよかったわけじゃないんやけど、
まあ、それでもまあ
返金されて一安心ですね、
うん、手間的にはかなり取ってますからね、
そうですね、
皆さんも気をつけていただいて、まあまあいい感じで値引きしているようなお店だったのでちょっと難しいなと、そういうの踊らされちゃいけないんだなというふうに勉強になりました。
お店の名前を言わない代わりにこういう特徴をやったっていうことを踏まえて皆さん気をつけてくださいっていうのをお伝えしたいと思うんですけど、
はい、
大体定価のどれぐらい割引で買えるお店だったんですか、それは。
定価から言うと 40% 近く安かったですね。
そこからまず疑うべきでしたねそんなん普通ないもん。
うん、すごい安かったですね。
納期はどれぐらいですぐ来るってなった、来るってなったんですか。
納期はで届いたのが4日ぐらいで届いたと思いますよ。
それは日本発送だったんですか、外国から入ってくるんだったんですか。
日本発送でした。関東から送られてきました。
関東のどっかの倉庫から出てる感じ。
そうですね。でなんか変なのは戻すときはそこじゃないんですよ、はい、
どこへ戻すんでしょう。
九州ですね。
あ、それは別におかしくない。
おかしくない。
そういうこと
ね。
で、届いた時にプチプチに包まれてってっていう三浦さん言ってたと思うんですけど、うん、
ええ、
プチプチそのものはまだ箱に入ってたんでしょ。プチプチのまま来てたの。
プチプチのまま来てたよ。
日本の商品発送で、うん、一番外身がプチプチで送ってる例ってあんまりないような気がするんですよ。
うん、確かに。私もほとんど体験したことがなかったですね、
うん、私も中国のアリエクスプレスとか時々使うんで、中国から物が来る場合は、うん、そういうプチプチとかビニールだけ巻いて来るのもあるんでね、
うん、
ただ日本のショップさんの鑑賞習慣じゃないけど、まあまあ箱に入ってくる方が多いかなっては思うんですが。
そうですよね。少なくともそれになんかちゃんと封筒みたいにちゃんと入れるとか、そういうのくるんでくるっていうのは普通だと思うんですけど、もうプチプチできてましたね。
まあ、そんなわけで、じゃあ今お手元にワイヤレスイヤホンはない、
うん、調子が悪い元々のものは残ってますけど、
うん、
はい、
修理する
実は別のものを
マジ
注文しまして。
何、またワクワクするんだけど、また別のショップ探して買ったとか。
ええ
マジで
もうここまで来たらもう一品やっちゃろうって言うことで、同じ金額にはなってないよ、うん、もうちょっと高いんですけど、
それでも 35% とかそんなの違うでしょ。
いやいやいや、20ぐらいかな。
20でも安いって絶対そんなあかんって絶対ないもん、そんな 20% ぐらいが。なんでそのわざわざ自分からハマりに行くんですか。いや、
もう向きになってるの。
AirPods Pro それも。
あ、そうそう、
第2世代。
うん、第2世代。
いつ来るんですかそれ。
と多分来週には来るんじゃないかな。いやでもほんで調子が悪くなくても絶対アップルストアに持っていくけどね、
なんで確かめてもらうに
正規品じゃないって言われるかもしれんから。それでも
おー先のアップルストアで正規品じゃないって言われたっていうのは、
うん、
皆さんの見えないところでそれ確かめる機会がなんかでこうつながる
確認
あるんですか。
あるみたい、はい、
うんうんうん、
アップル内ではあるみたいですね、
はいはいはいはい、
ですぐ分かるらしい、
ね、ケースの中のシリアル番号とか確認してみました。
シリアル番号
上蓋開けて、
うんうん、
蓋の裏側を見ると、
うんうん、
文字とかマークとか書いてあるところがあるんですよ。そこにちっちゃい字でシリアル書いてあるんですけど、
はいはいはいはい、
それをシリアルって見てみました。
どうかな。
でそれね、アップルの AirPods Pro の修理のこの番号が対象ですっていうところ入力ぐらいあるじゃないですか、
うんうんうん、
で前対象やったっていうんやったら入れたらとりあえず対象かどうかぐらいは分かるはずなんですよ。そこで有効なシリアルかどうか、
はいはいはいはい、
それも跳ねるやったらもう花からなんかインチキなシリアル振られてるっていう可能性がある、ね、
なるほどなるほど、了解しました。じゃあ、
うん、
第2回もありますので皆さんあのお楽しみに。
ちょっとね前の写真ないんですか、
ね、
でも開放のギアって写真撮ったり言ってましたよね。
外見だけやってほんで繋いでからおかしかったから、はい、そっから撮ってないんですよね。
ああまあまあでも外あ中身は撮ってないの、箱だけなの。
そうそうそうそう、
箱だけの写真でも今度見せてくださいよ。
ああいいっすいいっすよいいっすよ。
もうリスナーの皆さんもみんなワクワクかもしれませんけど、
はい、もういろいろねトライしてみますよ、う
ん、これなんか番組のリスナーさんのことをフジャーファと呼ばして普通じゃないアップルファン、
うん、
ワンボタンの声を聞いて普通じゃないアップルファンになろう、
はい
ですよ。
フジャーファだ
スジャータっていう意見があれから YouTube でスジャータの CM ばっかり聞いてるけどフジャーファフジャーファって
フジャーファって、
ね、そんなわけでヘッドホンつながりでちょっと異色なものが出ましたというニュースも先週あって、これは IT メディアさんの記事でご紹介しますが、
うん、
ダイソン空気清浄ヘッドホン日本でも発売12万1000円からという記事でして、もう発売始まってます。5月の23日からダイソンゾーン空気清浄ヘッドホンという名前で、通常モデルのダイソンゾーンというものが12万1000円、ケースなどの付属品がいろいろついたダイソンゾーンアブソリュートは13万7500円です。直販サイトなどで始まってるということで、これ多分ね一部量販店でも置いてると思います、
あそうですか。
ダイソンさん結構ね新商品ババーっと先置くんで、
はいはいはい、はい、
クリーナーなんかみんなそうなんで、記事は展示会かなんかの時に撮影した写真ですかね、
はいはいはい、
内部の写真なんかもありまして、聞いてる方にねイメージしにくいかもしれないです。まず普通にゴボッと耳覆うぐらいのヘッドホンなんですよ、
うんうん、
そのヘッドホンの耳のパッドから前の口を塞ぐように、あ分かりやすい人やったら私のね世代やったらね心臓人間キャシャンかなこれ
分かるんだろうか
キャシャンの実写版があったでしょ。
キャシャンの実写版だっけ、キャシャン、
すいません皆さんキャシャン思い出してください。実写版のキャシャン、あの CG で作ったキャシャン、アニメのキャスターと全然話違ってちょっと評価いろいろやったあれ思い出してくださいよ。ヘルメットがなくてヘッドホンと耳のとこだけ、あの口の覆うとこだけって、あんな感じですね。これなんでこういうの出してるかって言いますと、ダイソンさん長年空気清浄とかクリーナーとかで空気の流入や排出っていうのがすごい特許を持ってるし技術力があるの でこれを応用して人間の口の前にクリアにしたエアを届けるという仕組みを開発したわけです。
はいはいはい、はい、
マスクのように口をぴったり覆うことなく綺麗な空気を吸い込めるということですね。
すごいですね、近未来ですね。
もちろんヘッドホンとして使うんですよ、
はいはいはい、
音がちゃんとダイナミック型のスピーカー積んでるんですけども、
うん、
でもこの耳の部分から空気吸ってるんですね。
あ、
ヘッドホンのとこ確かにフィルターみたいなこう溝が見えるから、ここからエア吸ってるんですね。
あ、鼻から吸うんではなくて耳から吸うわけですね。
耳の部分のヘッドホンの部分からエアを取り込んでそれを自分の口の前に出してくる。
おー、面白いですね。
顔に直に接触しないので夏場でも暑くはない。でシールドを傾けると会話モードが起動し空気清浄と音楽再生が一時停止する。
へ
ー、何もこうしたいときは音楽を聴きながら空気吸って、
はい、
会話するときはパッと止まる。
なるほど。
最初はちょっとね何をつけてるんやろうっていう感じがしますけど。
そうですね、
12万から13万円のものをね、
はい、
でもちょっと家でつけるとかいう使い方じゃなくなると思うんですよね。
そうですね。
初めてコメントします。サーパパと申します。400回前後くらいから聞いています。まさか今になってパソコンアタッククラブのことを聞けるとは思ってもみませんでした。私は中学から高校生の頃に聞いていた番組です。 YouTube で何十年ぶりかで聞き、最初の PC6001 Mark II に喋らせたようなナレーションを懐かしく聞きました。くんちゃんは最初は PC98 のことをよく話していましたが、 X68000 が出てからはその話ばっかりになっていた記憶があります。まとまりのないコメントですみません。お体に気をつけて頑張ってくださいと、サーパパさんからコメントいただいてました。サーパパさん、コメントありがとうございます。初めていただいたということでね、
うん、
まだまだ当番組サイレントリスナーさんいらっしゃいますかね。
いますよ、
多分かなりいるんじゃないですかね。
ぜひどんどん発言していただいて盛り上がりましょう。
はい、全国のフジアファの皆さん、はい、普通じゃないアップルファン、
はい、
はい、
ね、皆さん、ファンクネです。
ファンクネ参加、はい、まあ、どっちやと、どちらでもいいと思います。
はい、どっちも嫌っていう意見きっとあんねやろうな。
いやまあまあまあ、ちょっとだけ続けましょう。
400回って言ったらちょうど今のシスタネットに移ったぐらいの時ですよ。
うん、
最初ラジログっていうブログサービスがあって、そっちで配信やってたんですよ。
はい、
そこは1ファイル10メガっていう決まりがあったんですよ。でもファイル10メガ以上の音声は載せられなかったんですよ。だから最初は番組15分でよかったけど、30分にした時に圧縮きつくしないといけなくなって、
うん、はいはいはい、
松尾さんには申し訳ないけど、松尾さんせっかくいい音楽作ってくださったけど、ちょっと MP3 できつい圧縮になってごめんなさいながら、でみんながやってくださったのは、うん、AM ラジオ聴いてる感覚って言ってあったのね。音のノリが、
うん、
一ついいことがあるね、そうやって圧縮きつくして配信すると編集のあれが分かりにくい、
分かりにくい、
なるほど、
はい、
うん、で今だいたいその当時のビットレートの 1.5 倍以上です。だから今1配信の容量が11メガ前後、12メガぐらいです。もうちょっと大きいのにしてもいいんですけどね。うん、今だいたい一般のポピュラーな多くの30分ぐらいのポッドキャスト番組で皆さん配信されてるのは、1ファイルの容量が20メガ前後のものが多いですね。
うん、
だからうちよりだいぶこのビットレートを大きいのにして、お店のいいものにされてる。
あ、
そうすると、いろんなあらが、はっきり分かるわけですよ、聞いて。そうならないようにしてるわけですけどね。うん、ちなみに今シーサネットは25メガまで1ファイルアップロードできます、
うん、
まだまだ音声ファイルクオリティのに上げることは可能なんですけどね、
うん、
でパソコンアタッククラブ静岡放送番組聞いてたという方から初めてやっとコメントいただきました。ありがとうございます、
うんうん、
これ待ってました。 PC6001 Mark II ってこれはハルさんも持ってなかった
持ってなかったですね。私はシャープ派やったので、
ああ
そうか、お三家の一つですよね。シャープ NEC 富士通で、うん、はい、ライバルの NEC だったので毛嫌いしました。
毛嫌い、
なるほどなるほど。
あの当時メーカーがそういうのを雑誌を通じて煽ってた空気がありましたよね。
めっちゃ煽ってましたね。ソフトバンクが出してた O 何々シリーズですよね。 OMZ、OPC、OFM って、それでも煽ってましたね。
なるほどね。
まあ、今にして思えばその後のパソコンの時代の覇権争いだったわけで、ちょっとでもシェア取ったもんが最後生き残れるいうような感覚があったでしょうけど、まさかその後 MS-DOS が来て、うん、Windows が来てっていう OS に縛られて負けられていくとはその当時はまあみんな思ってなかったから、
思ってなかったですね。
くんちゃんさん98のことあれで X68000 出てからそっちばかりだったっていう
ナビとして
シャープになびいてしまいましたね。
何もかもろてたんち
ゃう。どうでしょうね、
分からへんけど、スポンサーさんがさある程度その意向を見せたんかもわかりませんね、番組の、
うん、そうかもしれない。
静岡地元のメルボって言ってたと思いますけど、そういう専門のショップがあって、
うん
うん、ラジオなんですよね、ラジオ番組。
今頃それを言いますか。ずっとラジオって言ってて、
ラジオですね、
と思ったわ今も。
はい、あ、すいません。なんか昔のパソコン系の番組っていうと、私パソコンサンデーが好きやったので、
はい、この間ねその話しました
けど、はいはいはい、あれはねテレビなんでね。
いやまあテレビやし、あれはそれなりにお金と時間かけて作られてたから、
うん、
今東京大阪じゃないローカルな放送局さんで作られてたのがあったっていうのがちょっと嬉しくなってね。さっきあの、うん、メルボって言いました、間違いです、メルコっていう会社さんみたいな、提供は メモリコってさ、いやメモリの会社でメモリコってあんだけど、ね、あ違うわ、はいはい、メルコも間違い、ごめんなさい、メルバ、メルバやった、
いろいろ
ごめんなさい、メルバが正しいです、
メルバ、
はい、メルバ正しいです、うん、はい、
メルバ、
いろいろ調べる調べるほどちょっと違う情報が出ていててさっき
街にあるショップでパソコンと文房具とかいろいろ置いてるところが愛媛の新居浜にもあってて、私もまあまあそこに行ってたんですけど、その当時はまあ普通でしたけど、
ブログ見つけまして、俗ガラクタ趣味の部屋っていうブログをやってらっしゃる方がいて、パソコンアタッククラブのことをね2016年に書いてらっしゃいます。会員証っていうのを発行してたっていう写真を貼ってらっしゃってて、
ですね、
恥ずかしい、こうラミネートで名刺にテプラで打ち出したような名前をカードの上貼ってからパウチパウチってラミネートかけたようなやつ、
ね、
こういうのを会員の皆さんにちゃんと配ってたんですね。
へー、
くんちゃんさんの写真ありますよ。
この方なんですね、はいはいはい、にこやかだ。
この当時の放送の中でもこと、ここのブログを書いてらっしゃるんですけどね、なかなかハガキを出しても読まれず、それでも平均月1で読まれて達成した時は高3の卒業ちょっと前でした。ほんでね、うん、この番組でハガキを読まれるとポイントがもらえるんですって、うん、で20ポイント貯まるとお好きなゲームソフトプレゼントっていう、
あら
ま、
素敵
すごい
な、ね、
それは
すごいな、
ね、
うんうん、すごいな、え、うちもポイント制する、
え、ね、面白いですね
ポイント貯まったらiTunes カードあげるとか、
なるほどなるほど、
管理が大変やね、うん、そういうのすると、
まあ、管理が大変ですけどね、
そうよね、
あ、でも面白いですね、ポイント制ラジオの、うん、それも一つのリスナーさんとのコミュニケーション方法、ね、
う
ん、
メルバ焼津っていう焼津とかにもあちこちあったんですね、
やっぱりスポンサーはメルバっていう
言葉ですかね、昔だったんですね、
うん、まあ、
当時のパソコンアタッククラブの人ら一回集まって一回だけワンボタンの声やってほしいですその当時のノリでワンボタンの声やってもらえませんかって、
面白いですね、
いや変やろうな何個かね YouTube です当時の録音を聞いてたんですけど、しょっちゅうマイクロソフトの人来て喋ってるんですよ、
うん、ああそうなんです
か、なんかその今日はゲストがいますって、日本マイクロソフト社の何々さんですって、で今度出た新しいマウスですとか言ってね、
はいはいはい、
いろいろマウスの機能とかがついてて、もうマウスにボールはいらないんですよって、うん、どうやって動くんですかみたいな話をしてるんですああ懐かしい話をしてるとかありがとうございました。他にも、まあ、パソコンアタッククラブ聞いていたという方で何かお話がありましたらコメントをお寄せください、
うん、そうですね、
ね
え、他の地域でも特有なパソコンクラブみたいなものもあると
ね、
あるとね、教えていただきたいですね、
うん、地域のネタになるかもしれないですけど、うちらの地域にだけあるパソコンチェーン店で、マックもそこで売ってたというんであれば、そういう話もいただけると、うん、ずっと前に日本海側にだけ存在するパソコンのチェーン店で、何やったかな、爆発 PC 館やったかな、じゃなんかダイナマイト PC かな、なんかすごい名前のチェーン店があるんですよ、いいですね、それ何と思ったけど、全然大前のことでね、今でもチェーン店ないのかな。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない、自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月1日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。